さん、ご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
いや、今日は激しい一日でしたね。朝起きてですね、5時20分ぐらいかな、雨だなと思ったらバーッと雪になってですね、
そうですよ、
木を見たら1度で体感温度マイナス3度ってですねその後少しね、天気は良くなりましたけど、はい、ちょっと不順な天候がね続いているんで、皆さん体調崩されていないかなというふうに心配してます。今週は株式市場も動きましたし、大谷君も本格的に始動したので、そんな話を込めながらね、30分を過ごしていきたいと思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国の国会にあたる全人代第14期全国人民代表大会の第2回会議が開幕し、李強首相は政府活動報告で、政治体制の安定と経済成長に基づく国家安全を重視し、社会不安の封じ込めを急ぐ姿勢を示しました。日本経済新聞が政府活動報告のキーワードを分析したところ、安全が29回、リスクが24回登場し、最も頻度が高かったことが分かりました。社会不安の高まりに対する習近平指導部の強い危機感がうかがわれます。
この問題はポイントの3で、ね、取り上げようと思います。安全が29回、リスクが24回ってのはすごいですよね。
今年11月に行われるアメリカ大統領選挙の共和党候補にトランプ前大統領が指名されることが確実となりました。15州の予備選が集中する序盤戦最大の山場、スーパーチューズデーで14州を制して圧勝し、対立候補のヘイリー元国連大使は選挙戦からの撤退を表明しました。これに先立ち、アメリカ連邦最高裁は15州のうちの一つ、コロラド州の予備選へのトランプ前大統領の参加を認める判断を下しました。
トランプ圧勝だったんですけれども、金曜日にですね、バイデン大統領がですね、一般教書演説をしましたので、それと合わせてポイントの2のところでアメリカの政治情勢をですね、扱っていきたいなというふうに思います。
日銀の植田総裁は参議院予算委員会で、政府日銀が掲げる 2% の物価安定目標について、見通しが実現する角度は引き続き少しずつ高まっている、現在進行している春季労使交渉の動向に注目していると語りました。市場の一部では、今月18日と19日に開催される日銀の金融政策決定会合でマイナス金利解除が決まるのではないかとの思惑が出ています。一方、ECB、ヨーロッパ中央銀行は理事会で政策金利を4会合連続で据え置くことを決定しました。
上田さんも慎重なもんだからね、見通しが実現する角度は引き続き少しずつって言ってますよね。これ一言かなりって言ったら、もう今月のですね、マイナス金利解除は確実なんですけれども、まあその点も含めてですね、今週のマーケットを取り上げたいと思うんで、それをポイントの1に持ってきます。
財務省が発表した去年10月から12月期の法人企業統計によりますと、金融、保険業を除く全産業のソフトウェアを含む設備投資は14兆4823億円で、1年前と比べて 16.4% 増加しました。自動車や半導体関連の業種で生産体制を強化する動きが相次ぎました。
コロナ明けでですね、産業活動が活発化し、その中で物価上昇が続いている中でですね、やっぱり競争条件が整ったのと厳しくなっているのと両方あるんだと思いますよね。コロナを経験した消費者が新しいものを求めているという判断があって、設備投資を行い生産体制を強化しているのではないかなというふうに私は思いますね。
国内運用会社大手三菱 UFJ アセットマネジメントは、投資先企業に株価を意識した経営を要請します。 ROE 自己資本利益率が過去3期連続で 8% を下回り、 PBR 株価純資産倍率が1倍未満の企業について、株主総会で社長などの代表取締役の再任に反対します。日生アセットマネジメントも PBR が1倍未満で株価などを意識した経営の実現への対応がない場合に代表取締役選任に反対します。公募投信でおよそ90兆円の国内株を組み込む運用会社で、議決権行使を厳しくする動きが広がれば、上場企業の経営改革が一段と進む可能性があります。
多分進むと思います。なぜだったらですね、日本の企業って今まではシェアがどのくらいあるか、それと裏表になるわけですけれども、業界での順位ですね、我が社は日本2位だとか1位だとか、そういうことにこだわってきたわけですよ。いろいろな指標 ROE とかですね、PBR とか、そういうものに対して無頓着だったということですよね。だけども、国内運用大手会社がですね、こういう基準を満たしてくれなければ経営者として推薦できないですよと言えば、それは経営者はですね、おしっかりやらなきゃいかんなと、もっとやっぱり経営改革に乗り出してくると。日本の株高が続く中でですね、やっぱりこういう運用サイド、お金を動かすサイドの要求というのが企業をドライブしているというふうに思いますね。
公正取引委員会は、自動車部品を製造する下請け企業36社への支払い代金およそ30億2300万円を不当に減額したとして、日産自動車に対し下請け法違反で再発防止を勧告しました。不当な減額の認定額として過去最大規模です。下請け法遵守のための定期的な監査などを求めました。
日産自動車の場合はですね、下請け企業に対する支払いを不当にカットしたわけですよね。これは許されないことであって、その当該中小企業が本当に努力した形跡が見られるんだったら、やっぱ生かさなきゃいけないですよね。業界全体でそういう雰囲気があったとも言われているわけですが、今回を機にですね、関係の正常化、部品納入会社とそれを受け取る側との関係が正常化していけばいいなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは今週のマーケットですね。
今週のマーケットはですね、非常に興味深かったですよね。アメリカでも日本でも一回ドスンと落ちて、はい、それを修正する動きがあったということなんで、全体的に見ているとですね、こういうふうに感じます。一直線で上がる局面ではなくなってきたなと。でも非常にマーケット見ていて面白いなと思ったのは、ドスンって下がる時でも結構銘柄別に逆行高になっている株があるんですよね。で、逆に高くなる時でも下がっている株がある。つまりメディア的には日経平均がいくらになりましたって言ってるけど、あれは要するに225銘柄の平均値なわけで、中を見るとですね、非常に大きな動きが出てきているわけですよね。というのは、円が安くなると輸出株が買われる。 ハイテク株も買われるっていうようなことになってるんだけれども、他の部分では下がってる株があるわけですよね。
はい、
で、今日なんか、例えばトヨタなんか下がってるんだけど、銀行株は大幅高になってですね、はい、やっぱりそういう局面に入ってきたのかなという気がします。つまり、マーケットを指数で語る時は過ぎて、つまり日経平均が4万円になったとかね、まあ今週は4万円を切って終わったわけですけれども、中身を見るとね、ものすごく興味深い動きしてるんですよ。つまり、銀行株はものすごい上がってるんですよね。びっくりするほど上がってるんです。それを考えてみると、いろいろなファクターがあってですね、株高の局面が変わったってことがあるんですけれども、日銀の金融政策決定会合を18、19に控えてですね、マーケットでは多分ですね、こういう思惑が強まっているんだろうと思います。内田さんが環境は整いつつありますよと言った。その次に中川さんが言った。上田さんも少しずつと言ったと。どういうことを意味するかっていうと、私もそう言いましたけど、やっぱり3月のマイナス金利解除というのはですね、妥当なんだろうというふうに思います。予想としてはね。
はい。
その点をですね、今週原稿に書くためにいろいろ調べてみたらですね、今、ゼロ金利解除とかマイナス金利解除とかいろいろ言われてるじゃないですか。これはね、やっぱ厳密に分けた方がいいというふうに私は思ってます。はい、というのはマイナス金利解除というのはですね、今の日銀の当座預金に対する金利はですね、銀行のですよ、日銀当座預金に対する金利体系というのは3層になっていてですね、基礎残高というものが決められていて、そこはプラス 0.1% に付利されるんですね。はい、で、その上にマクロ加算残高っていうのがあって、はい、これはですね、0%。で、その上に政策金利残高というのがあって、マイナス 0.1% なんですよ。最も予想されるのは、このマイナス 0.1% の部分の政策金利残高をなくす。これはマイナス金利解除した場合ね。で、ゼロ金利解除って言っちゃった場合は、政策金利残高のマイナス 0.1% と、マクロ加算残高の 0% の両方に対して、今度はプラス 0.1% に近い金利が課されるようにすることを意味するわけですよ。つまり、うん、マイナス金利解除とゼロ金利解除は、厳密に言えば違う意味ですね。
違うんですね。
世の中で、この両方一緒くたにして喋る人がいるので、はい、今回はですね、私そこの違いをはっきりさせたいと思うんですけれど、はい、まず日銀が3月18、19にやるであろうと思われているのは、マイナス金利政策の解除です。で、もしかしたらそれと一緒にゼロ金利も解除するかもしれないよねという思惑があるんだけど、それはちょっとハードルが高いかもしれない。なぜだったら、上田さんがね、少しずつ、少しずつって言ってるんだから、そんな一気にね、できるかなとも思ってんですよ。ただ、マーケットはね、今どういうふうに動いているかというと、まあ日銀はこういう環境だから3月の金融政策決定会合で何かやるだろうということでですね、ドル円が少し円高に傾いたり、その結果、輸出株が売られたりということですね。日銀が今の超緩和政策に対して何かするだろうというとですね、金利が上がるだろうという予想が出てきて、銀行株が大幅に上がるという転換にあってるわけですよ。だから今日も日経平均としては90円高ぐらいになりましたけれども、はい、それは全体の話であって、個々の銘柄、個々の業界を見るとですね、非常に大きく変化してるんですね。多分それはですね、はい、まだ日本の株式市場は上値を追うと思うんだけれども、そろそろ個別の銘柄に目を注いでいく。もちろん NVIDIA 関連でね、東京エレクトロンとかアドバンテストとかそういうのも、もちろん注目されるんだけど、結構ね、今週目立ったのは、へえというような不動産関連の株がね、結構上がってきたりしてるんですよ。はい、だからそういう意味では、マーケット多様な角度から見る時期が始まったのかなというふうに思います。ダウもですね、または SP、それでナスダックもそうなんですけど、非常に多くの銘柄があってですね、で、それが個々に動きながら、その相和として指数が成り立ってるわけですよね。
はい、
で、ヨーロッパなんか見るとね、やっぱり、肥満防止薬、
あ、はい、
肥満に効く、ウゴミに代表されるような薬、それに成功したっていう製薬会社の株がものすごく上がったりですね、非常に中身を見てるとね、興味深いんですよ、
はい。
だから日経平均上がった下がったもいいんだけれども、それは全体の話であってですね、中身はですね、ものすごく大きく変化しているので、 そういう時期を見ていくことになったのかなというふうに思います。で、私はね、3月にやらなくても4月の末にもう一回やるんですよね。その時には日銀の政策金利を何らかの形で変えないと、というのはね、アメリカや ECB が据え置いているんですけれども、明らかに今年はですね、後半になるかどうかわからないんだけど、やっぱりちょっと政策金利を下方に動かす可能性があるわけですよね。で、パウエルさんなんかは年内に利下げがあると予想するのが妥当だみたいなことを言ってるんですよ。で、そうするとあんまり遅らすと日銀のマイナス金利解除、さらにはゼロ金利解除がですね、それとぶつかっちゃう。つまり方向性がクロスするわけですよ。金利水準がクロスすることはないんだけれども、そうすると世界の金融市場に結構大きなですね、変化が起きるということだと思います。ドル円を見てるとですね、最近非常に特徴的なのは、ポンドとかですね、スイスフランとか、諸通貨に対して全体的に安かったんですよね。だから今週ちょっと147円ぐらいまで行ったので、円高だってみんな騒いでるけど、いや、流れはね、もう完全な円安なわけですよ。それは、いつも言ってるように、日銀が金融政策を、マイナス金利解除、ゼロ金利解除の方向で動いても、その後はまあそんなに上げられないよというところにあるわけで、何回もここで言ってるんですけど、円高にも限界があるなというふうに見てます。
続いてはアメリカです。バイデン大統領が一般教書演説を行いました。そして共和党の候補にはトランプ前大統領の指名が確実となりました。
まあね、ちょっとあんまり望ましいとは思わないけど、図式がね、決まっちゃったんですよね、はい。民主党の中ではバイデン変えたらいいんじゃないかっていう話もあるらしいんだけど、68分のね、一般教書演説見ててね、この人それ意識して頑張ってるなと、結構ね、怒り気味で演説してました。声を強めるところは強めてね。で、激しくトランプさんをね、まあ、名指しはしなかったけれども非難したということですよね。で、68分間一般教書演説バイデンさんしたんだけども、はい、それをですね、トランプさんはどうしてたかっていうと、ずーっと見ながら、これは突っ込めるっていう時にコメント出して自分の SNS で出してたんですよね。こう言ったらしいです。なんか彼怒ってない？自分が負けそうだから怒ってんじゃないの？ってツイートしたらしいんですよ。まあだから、そういうね、危機感はバイデンさんにはあると思います。なんて言ったってもう81歳で高齢で、来年から新しい期で大統領を始めたら終わるときはもう80代の半ばだよということになる。それを打ち消すためにですね、私は元気だというね、メッセージを送ろうとしたのだと思います。トランプさんがね、共和党の指名獲得争いで、まあ圧勝。でもね、ヘイリーさんもね、二つの州を取ってるんですよね。これはね、大きいですよ。それ何が示されたかというと、トランプさんは熱狂的な支持者を抱えるけれども、一方で、それを嫌がる人たち、どちらかといえば穏健でアメリカの民主主義が大切だと思う人たちが、共和党の中にもいるっていうことですね。で、とっても重要なことは、ヘイリーさんが、撤退します。私、トランプさん応援しますって言わなかったっていうことです。
そうですね。
で、それ言わないってことはどういうことかというと、次の大統領選挙を目指しているということもあるんですけれども、やっぱり、その人たちは次に私に投票してくれる人たちかもしれないというふうに考えて、ヘイリーさんはあの態度を取ったんだと思うんですよね。で、一般的には今世論調査やると、ちょっとトランプさんの方が有利かなという結果が出てるんですけれども、私はね、やっぱりね、トランプさんの今のあの態度、
はい、
だってね、バイデンさんに向かって、Get out of here! とか言ってね、ホワイトハウスから出てけって言ってるわけでしょ？それはね、現職の大統領に対する言葉としてね、いかがなものかと。それはアメリカ人の一部もそう考えていると思いますよ。だからあの子一言で、共和党集会のね、関心は湧いたんだけれども、それはトランプさんを支持してる人たちの歓声であってですね、あの、ちょっと品のない言葉遣い、それを嫌がる人もいっぱいいるんだと思います。つまり、穏健な人たちは、やっぱりトランプ嫌いな人も結構いてですね、その人たちはもしかしたら、党派を超えてバイデンに投票するかもしれないっていうことがあるということと、やっぱりね、女性の支持率が低いですよね。
そうですね。
で、フランスがね、要するにね、アボーションの権利は女性の権利だっていう認める法律作ったじゃないですか。
そうですね。
あれはどういうことを意味するかというと、アメリカの最高裁にね、あかんべしてるわけですよ。あかんべしてるってどういうことかというとね、 あんたら遅れてんのと、私たちはもう法律でそう認めますよと言ってるわけですよね。で、アメリカの最高裁がやってて州の権限だって言ってるわけじゃないですか、はい、これアメリカの女性のかなりの部分にとってみればですね、やっぱりフランス進んでるわよねと、私たち例えばこれからまたトランプ政権が戻ったらね、アボーションもねできなくなるのかと、州によってはね、ということになるんで、私はね案外トランプ人気は高いように見えるけれども、みんな盛り上がってるところをテレビは映すからであってですね、投票に行かなかった人もいるわけだし、バーモントでヘイリーさんが勝ったのも誰でも投票できますよっていうシステムもあったんだけれども、やっぱりそういう動きもあったんじゃないかなと。だから私は今週ね、トランプさんの共和党指名が確実になったのと、バイデンさんが一般教書演説をやったって、その二つを見ていてですね、実はよう分からんなと、アメリカの大統領選挙はね、今年どうなるのか、という気持ちになりました。
続いては、中国の全人代第14期全国人民代表大会が開幕しています。
まだ続いているわけですけれども、私がちょっとびっくりしているのはですね、やっぱり李強さんがですね、全人代が終わった後、首相がですね、大体今年の経済政策どうですよって質問ありますかつって記者の質問を受けるわけですよ。答える。それは去年までずーっとやってきたわけですね。中国の共産党っていうのは。今回それをやめたんですよ。
で、かつね、
今後数年間やらないって言ってるわけですよ。つまりね、何が起きてるかというと、多分、習近平は、実質的には何も権限がない李強がね、まるで国を代表するかのように、質問を受けて返答するのはね、適切でないと考えたはずなんですよ。つまりね、俺以外あんまりヒーロー作りたくないし、はい、李強がその資格があるとも思わないっていうのが習近平さんの考え方であり、中国共産党の考え方なんだろうと思うんですよね。そういう状況に置かれているので、冒頭のですね、政府活動報告も結構李強さんは緊張してですね、読み間違いもかなりあったし、だからね、習近平以外は、中国という国はですね、相当みんな縮み上がっている国だな、という感じがしますよね。王毅さんはね、外交政策担当なので、外交については喋ってます。それは外交についても喋らないとなると、どうなってんだ、あの国は、という感じね。比較的王毅さんは、うまく習近平さんと付き合っているように見えるんだけれども、人事があってどうなるんでしょうかね。兼任ですからね、今、国務委員と ね、外相を、そんな状態が続くんだろうかなと。で、外相でなければ、王毅さんは引っ込むという形になるわけで、いよいよ習近平一強体制ということになるのかなと。で、やっぱりね、不安なんだと思います、習近平っていう人はね。
はい、
つまり、全人代の政府活動報告の中でですね、李強さんが安全に29回、レスクに24回、で、改革っていう言葉はほとんど消えたわけでしょ。
そうみたいですね。
だからね、我々は、中国はかつての中国ではなくなったと考えた方がいいと思います。だからまあ、李強さんがね、あちこち行って中国に来てくださいよという呼びかけをしたりして、なんとか中国に資本に入ってもらいたいと思ってるらしいんだけれども、ちょっと遠いなと。日本企業が李強さんがね、前時代の後の記者会見もやらないような立場に追いやられている中で、彼の言葉を信じるわけにいかないじゃないですか、はい、そういう状況に入ってきてるのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今回は旅ではなくてですね、はい、お寺と病院がすごく変わってきてるなという印象を強く持ったので、そのことをですね、皆さんにご報告しようかなと思うんですよね。で、まずじゃあお寺行きますか。
はい。
友達から誘われてですね、こういうメールが来たんだよ。お寺納骨堂で振る舞い酒をしています。お寺納骨堂で振る舞い酒するってね、思って行ったんですよ、
はい。
都内のね、西麻布なので近いじゃないですか。なんていうお寺かというと、瑞慶院良門というお寺、また納骨堂なんですけれども、なんか入り口狭かったんですよ。入って行ったら、7階建てのでかいビルで、本堂が7階にあるんですよ。で、住職さんがね、来てくれていろいろ説明してくれて、
はい、
私は両親とか親戚の一部を善光寺さんにね、納骨しているので、でもね、納骨堂っていう感じじゃないですよね。もうね、15平米くらいの部屋があって、そこが一つね、ポンと売りに出されていたりとかですね、 非常に変わった。それでね、ギャラリーもあったし、ミニコンサートもできるようなお部屋もあってですね。
そうですか。
瑞慶院っていうのはですね、龍門っていうお寺はどういうお寺だかというと、芝の増上寺と根っこが同じでね、室町時代からお寺だということなんですよ。分徳山っていう料亭を知っている方もいると思うんですけど、そこはそのお寺から敷地を借りて営業してるんですね。だから本当に都心にあるわけですよ。普通はお寺ってせいぜい木造の3階建てかなというふうに思うんだけど、そこはね、完璧にビル下でなっていて、お寺の経営、または納骨堂の経営ってこういう形になっていくんだな、将来は、というふうに思ってですね、入り口もものすごく綺麗だし、桜が飾ってあってね、お酒も振る舞ってもらったんだけども、はい、小豆島からね、チョコレートを抱えて来てくれていて、売っている女の子もいたりしてですね、非常に面白かったんですよね。だから、お寺変わりつつあるなと思ったし、
ね、
もう一つはね、あんまり友達がお前検査しよう検査しようって言うから、眼科だったら井上病院とかね、お茶の水の井上病院とか、その他だったら虎ノ門病院行って、ちょっと検査してるんですよ。そのね、システムがこんなに進化したかと、まあほとんど病院行かない人間なので、コロナ禍もあったのかもしれないけれども、かなりの部分電子化されてるんですよね。で、診察券入れると、パッと今日はあなたこれとこういう予定ですよとか言って出てきてね。
出ます。
それで終わってもですね、前はね、いや、うちカード使えないんですって、ペイペイとかね、使えないんですっていう病院はまだ多いのに。
支払いは現金でっていう。
っていうのが多いでしょ。だけどもね、そこはね、診察券入れて、その次にクレジットカード入れて、ピッピッピッピッピッってやればすぐできてですね、決済端末が10台ぐらい並んでてね、病院も変わりつつあるなと。寺と病院がすごく、進化しつつあるなと今週は思いましたね、はい、
今週のここを見てきたこれを見てきたは驚愕の進化寺病院でした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
日経の電子版にね、編集委員の竹地さんっていう方がね、大谷翔平という開放的で快適な広場という一つの文章を書いておられて、これはね非常に面白かったんですよ。つまりね、ドジャースでプレーする大谷翔平の一挙手一投足が朝から晩までテレビのニュースや情報番組を賑わせていると。
その通りです。
でそんな毎日の繰り返しにいささか食傷気味になっているって書いたんですよ。あ、これ俺の心理だと思ってね。で私はね、それに加えて、まあ、MLB のサイト見たりなんかしてるんですね、もうシーズン始まってないのに、まあ、あと結婚話があったじゃないですか。だからね、ちょっと食傷気味かなと思うんだけど、でもね、やっぱ目離せないですよね。NHK のなんか得意な目を離せませんねじゃないけども、やっぱりね、才能ですよ。大谷翔平とテイラー・スウィフトは目が離せないタレントだなと思いますね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。